世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも岩崎です。
だんだん寝巻きが日常着になってきました。池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
お願いします。はい、種付けでございます、皆さんと一緒にイベント映画などのね、予定を、共有したいというコーナーでございます、うん、さあでは参りましょう。まずは気になる映画からということで、うん、私の方からですが、ね、まあ、3月、に入りまして、うん、まあ3月といえばというのも微妙なんですけども、まあ3月11日うん、が、まあ、今年もやってくるわけでして、まあ、そのタイミングで、うん、まあ、いろんな映画が、上映されますので、ちょっと紹介したいと思います。うん、まずはですね、私は分断を許さないというですね、ジャーナリストの堀潤さんが撮った、うん、まあ、ドキュメンタリーでございます。で、まあ、福島の問題以外にですね、まあ、世界中の様々な問題、香港の問題とか、まあ、そういう様々な問題、世界の問題を、取り上げながら、今起こっている分断について、見つめてみようというドキュメンタリーでして、まあ、以前は、なんか変身、日米の原発メルトダウン事故の実態に迫ったという作品もあったりするらしくですね。まあ、今回どんな作品なのか、ちょっと僕、堀潤さんの、モーニングクロスなどもちょっと追いかけてますので、うん、彼の活動の、まあ、一つのまとまりとして見れるのかなと思ってます。で、私はってこの分断がね、起こってること自体はまあみんな割と共有してると思うんですけど、私はっていう、まあすごく詩的なタイトルにしてる部分については、なんかインタビューなどで、うん、やっぱこう、私事としてこういうふうな言葉を語っていきたいんだ、タイトル付けしたいんだ、みたいなことが書かれていたので、うんうん、よりその堀潤さんが、まあ、当然、ナレーションなどもやっているし、カメラにも出てくるんだと思うんですけど、まあ、彼が出会った一人一人と、コミュニケーションを取る中で、何かしらが描かれるんじゃないかなということで、ちょっと期待をしております。
うん、
で、そういう意味では、まあ、原発に注目すると、福島、15か、っていう作品がありまして、まあ、これはまあ結構 CM などやってますけども、まあ、沈まぬ太陽っていう、うん、まあ、ちょっと、なんだ、全日空、日本航空かの、まあ、問題を描いた、監督が、まあ、メガホン撮った作品でして、まあ、これは、うん、まあ、そういう作品僕は、ちょっとあったのかもしれませんけど、3月11日の、まあ、震災の時を引き金に起こったその原発事故の中の、まあ、原発内で、働いていた人たちの、まあ、物語を描いているという作品でして、うん、で、まあ、ね、この手のものってやっぱり、まあ、特撮と言うべきか分かりませんけど、ものすごく手間もかかるじゃないですか、当時を再現するとかって。だから、どういう風な作品作りしているのかなっていうのは、まあ、ね、あんだけ宣伝して大きな規模で作ってっていうのは、やっぱ結構注目される映画かなと思うので、まあ、我々が、まあ、我々って僕が作ってるわけじゃないですけど、今日本人がこの福島の問題をどういうふうに語ることができるのか、できたのかっていうふうなことの、まあ、一つの指標になるのかなと思うので、まあ、厳しい批評も含めてですけど、どういう作品かっていうのはちょっと気になるかなというところですね。
僕、この作品はちょっとね、原作者の方が僕は NG なので、厳しいんですよね。はい、見るにしてもどう見ようかなっていうのが難しいところですね。
まあね、まあまあ、でも、酷評することも含めて、まあ、いや、その映画入場料だけでも嫌なんだっていう人もいるかもしれないけど、うん、まあ、なんかそういう視点もあってもいいのかなと思ったりはしますね。まあ、
DVD とかになったらね、レンタルで借りてとかでもいいかもしれないですね。うん、
で、あと、ま、風の電話、ね、賞も取りましたけど、はい、震災で家族を失った少女の再生を描いたということで、
まあ、これは素晴らしかったですね。ね、
まあこんなになられましたかね。まあ、実際に実在する風の電話っていうね、亡き人と思いをつなぐ電話としてということですけど、これは、まだ、吉祥寺の方でもやっているようなので、まあ、もしかしたらね、ちょっと延長するかもしれませんけど、
そうですね、ベルリンきっかけにね。うん、
まあそのね、大きな物語もありますけど、いかに個人にこう、目を向けていくか。うん、そして、震災が、まあ、過去のことになったからこそ今、どう向き合うか。みんなね、やっぱ悲しみって、何らかいろんな人たち、いろんな人たち、僕も含めて多くの人たちが抱えることなんだけど、うん、それとどう向き合うかってこととかを描いているのかなということで、ちょっと気になったりしております。うん、はい。あと、一応、名前だけね、ダンシングホームレスっていう、なんかホームレスの人たちの、作ったダンスグループの活動を捉えたドキュメンタリーということで、ちょっとこれ面白そうなので、挙げておきました。はい。はい、では、6さんお願いします。
僕、1本目が、ジュディ、虹の彼方にという作品ですね。先日の第92回アカデミー賞で主演女優賞を、主演のレニー・デル・ビガーが受賞した作品でございます。まあ、オズの魔法使いとかでね、知られているミュージカル女優、ジュディ・ガーランドの、まあ、後半生をね、主に描いたような作品で、若い頃は、まあ、スタートして、ミュージカル界で活躍していた女優さんが、まあ、晩年、かなりその、まあ、幼少期、若いそのね、10代の頃からちょっとドラッグをそのまあ大人に言われてなんか服用さあの、まあ、疲れを取れるっていうのを服用させられて、それがまあ今晩年まで引きずってしまったというところで、いかにその状況から立ち上がるかっていう話を描いている作品だそうなので、音楽と含めてね、歌が見事だっていう評判なので、ちょっと興味楽しみでございます。うん、続いて、劇場版美味しい給食ファイナルバトルということで、みんな大好きドラマ、美味しい給食、市原隼人さんが主演の、ドラマでございます。
みんな知らんよ、これは、本当に。
でも、まあ、この番組聞いてる人だったら、その熱量知ってるでしょ、美味しい給食
は。でも、ちょっとだけ喋るよ、なんかさ、この独立系のテレビのやつって結構映画化されてるじゃないですか。うん、
はいはい、まあ、映画化を前提としたドラマみたいなね、作り方してますよね。
うん、どういう風なのか、全く見たことがないから、これどの辺が気になるところですか、うん、この劇場版は。
いやいや、ドラマ版が面白かったから以外に何があるんですか。
いや、だからじゃあドラマ見てる人限定ってことになっちゃうってことなのかな。
基本はそうなんじゃない。まあだから最近なんかね、バイバイバンプっていう映画が、実はその、はい、映画として公開されることっていうよりは、自治体のお金をこう使ってやるみたいな、その、一種のビジネスモデルとして地方映画みたいなのは機能しちゃってるんだみたいな話があったりしましたけど、そういう、まあ映画を作ってパッケージとして DVD として販売するとか、その流通させることによって、ドラマ自体の制作費とかもペイするみたいな話もあったりはするらしいので、なんかまあ、
これは、
っていう意味で言うと、美味しい教室
があるのかね。
もしかしたらドラマをあれだけできたのは、この映画が決まっているからかもしれないっていう意味で言うと、もう僕ら、美味しい給食を美味しい美味しいっつって、もう摂取した人間たちは、もう見て還元するしかないんじゃないですか。
まあ、ファンビジネスみたいなね、踊る大捜査線、やっぱり映画も見たくなりますみたいな、そういう流れの一環なのか、もしくはもうちょっと別なビジネスの仕組みなのか。
でも特定のまあ BS 局でしか見えなかった現状を考えると、結構まあ、より幅、どこでやるかは知らないですよ。イオンシネマとかやるんですかね、わかんないですけど、そういう、もうちょっと広いところで見れる可能性があるっていう意味で言うと、ミッドサマーよろしく、ちょっと狂気みたい、ジハラハヤトの給食食べるシーンがすげえっていうことでバズって、こう拡散されて、どんどんどんどん認知を広げる可能性もなくはないと思うので。
まあ、ね、一応僕が認識しているドラマの魅力としては、うん、80年代の小学校っていうのをすごく丁寧に描いているので、うん、中学校ですね、はいはいはいはい。だからその中学校の、うん、80の年代感っていうのが、なんかすごく、うん、優しく描か、あ、何甘くなく、普通に、ビターに描かれているので、その辺とかが、うん、映画でより楽しく見れるのかなと思います、
ね。解雇主義というよりは、すごく、なんていうんですか現実をそのまま映して、まあ、わかんない。制作時にそういう方がいるのかもしれないですけど、うんうんうん、なんかそこら辺の、なんか特にね、甘酸っぱい青春展開とか、まあ、中学校ならではのみたいなってそんなになかったりするので、うん、なんかそこら辺は硬派だし、ちゃんと市原隼人の魅力をこう出し切るところに振り切ってる感じはすごくいいなと思ったので、紹介させていただきました。はい、あと、あれですね、今週の名画 座だということで、今週はちょっとですね、銘柄座いくつかお休み、まあ、早稲田松竹は、公式に発表しましたけど、他もいつ止まるかわからないような現状ですので、今週というよりは、この先ですね、早稲田松竹さんで、3月14日、一応3月13日までは休館を予定されているそうですが、まあ、伸びるかもしれませんが、今のところ、アナウンスしている3月14日から20日に、新聞記者と、楽園という日本立て、日本のね、方が、僕は楽園は去年の日本の映画でベストなのかなくらいに上げたと思うので、すごく素晴らしくよくできた作品だと思います。メッセージ性含めて。あと新聞記者は僕はあんまり映画としては面白くなかったですけど、表現しようとしてる、伝えようとしてることとか、あとは内閣官房調査室のビジュアルイメージを、なんか見てる人たちに絵としてつけたっていうこと、まあ今ね、いろいろとそのツイッターとかでネット的な投稿してる人はある種 AI みたいな感じで雇われて、まあなんかいろんなところね、クラウドソーシングとかでなんか雇われてるんじゃないかみたいな話はあったりしますけど、なんかそういうところを具体的に想像するのの、もちろんそれが全てそうだとは思いませんけど、そういうところに寄与したっていう意味では見てよかったと思いますので、よかったらこの機会にね、新聞記者と楽園セットで見てみるといいんじゃないでしょうか。
はい、さあそれでは、イベント展示など参りましょうと言いたいところなんですが、もうとにかく、軒並みいろんなイベントが中止になっているというか、うん、まあ、延期とかね、休止になっている。
まあ、休館になってますからね、美術館とかね、そもそもね。
そうそうそうそう。で、ね、前言ってたその、市原アートミックスっていうイベント、はい、3月20日からなんですけど、うん、これももう延期が、広報されてますので、いつ始まるかはちょっとわからない
ような状況です、ね。調整大変でしょう、なんだっけ規模でかいとね。
まあまあね、何らかその、落ち着くことを想定して、まあ何週間後か何ヶ月後か、うん、まあ来年ってことはないと思うんですけどね、やりたいと思ってらっしゃるかなと思います、ね。あと PTX なんかも覗いてみると結構ね、延期しましたとかね、中止になりましたっていうのが多いので、なかなかちょっと選びづらいところで、ちょっとあるかどうかわかんないんですけど、一応ちょっとこういうのがありましたということで、うん、
お願いします。
阪神淡路大震災の25年事業ということで、東日本大震災の総合的検証と次なる、巨大災害への備え、というふうな、まあ、シンポジウムが行われます。3月の16日ですね。これ3月3日が一応申し込みの、期限ですので、まあ、ご希望の方は、急いで。これツイッター流しておきましょうね。やらないかもしれませんけど。はい。まあね、こういろいろ、まあ、多分これ振り返れば、2020年のものすごい事件としてね、新型コロナウイルスって語られると思うんですけど、まあ当然その過去のことを振り返れば、阪神淡路もありますし、東日本もありますし、まあ地域地域によって皆さんね、いろんなことを、まあ思ってらっしゃると思いますが、まあそれをぜひ次の糧にしてほしいというのは、やっぱり多くの傷ついた人たちの願いだと思うので、まあ、ああいうことを、だ今回の新型コロナだって、やっぱこれね、ちゃんとこのデータを取ったり、何が問題だったかってことをちゃんと理解して、まあ、日本版 CDC 作りましょうみたいな話とかもありますけど、なんかそういうふうなことの、うん、まあ、割とこう、一つのメルクマールというか、ね、ここで、NPO がすごく日本で増えたみたいな話もありますから、まあ、
そうですね、
ね、阪神淡路とか東日本大震災のことについては、まあ、もう、まあ、もうっていうかね、繰り返し、振り返っていければいいのかなというふうに思ったりしております。はい。で、あと展示もいろいろ紹介しようと思ったんですけど、とにかくいろんなところが閉まってしまっているので、なかなか紹介できないんですが、日本民芸館がどうやらやってるっぽいので、今ね、沖縄のですね、ジーシガーミというですね、ものの、を中心とした、まあ、祈りの造形というね、展示がやってますので、これ、まあ、日本民芸会ね、柳宗悦が日本の民芸をね、考えたい、ここでちょっと見れるようにしたいということで、まあ、建物も素晴らしかったりするので、まあ、ここはそんな混み合うことないと思いますから、マスクしていただいて、フラッと行っていただけたらいいかなというふうに思っております。
はい。
はい、ということで皆さんもね、ぜひお出かけの際は、マスクなどしていただいて、まあ、もしマスクがなくても、お水をね、ちびちび飲みながらとか、帰ってきたらきっちり手洗いするとかしていただければ、やだね、自己責任とか言いたくないですけど、まあ、そういう気持ちでね、うん、やっていただければなというふうに思います。
うん、
はい、ということで、種ラジ種助はここまでです。お相手は、プリンターの調子が悪いのを撫でて直す池田と
岩崎でした。
種ラジ。